人間は数百万の色を識別して50万種類の音を聞き分けると推測されています。でも匂いに関してはよく分かっていない様子で、5000種類とか1万種類とか、中には1兆種類という研究データもあるみたいです。ストライカーはたくさんある匂い、特典の匂いはどう表現しているんでしょうか。甘いのか、きな臭いのか、どうでしょうね。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は粕谷英樹さんとお送りします。粕谷英樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
17節までのプレミアリーグが終わった時点でですね、はい、プレミア定点観測の2324シーズンの、23の部分を、まあ、一回まとめてもらうじゃないかということなんで、今日よろしくお願い、
はい、お願いします。
いたします。はい、まあ、今季全体の特色としてどうでしょうか。大体ロンドン勢が強いってイメージ、まあ、去年、まあ、シティが今連覇続けてますけども、まあロンドンプラスバーサスどこかみたいな感じはあるんですけど、
そうですね、まあ、基本戦略が徹底されているチームがやっぱり強いですよね。
はい、
はい、まあそれはアーセナルだったり、まあ、シティだったりリバプール、やっぱその3強はさすがにちょっと3強の構図崩せないのかなっていう感じが23年のプレミアリーグですよね。
なるほどね、はい、今回はですね2回にちょっと分けさせていただいて、はいはい、ざっくりいこうかなと思ってます、はい、でこれ17節あの未消化のチームは あるんですけども、あの順位でいうと、はい、アーセナル、リバプール、アストンビラ、マンチェスターシティというところはトップ4、
はい、
優勝争いはどうですか。もう少し下までいきますか。
やっぱそうですね、3強プラスビラがどこまで食い込めるかですよね、でもあの今言った基本戦略っていうところの熟練度はやっぱりウナイエメリのチームはさすがっていう感じがしますからね。あの他の3チームに比べると選手層が若干、薄いので、主力に怪我した時の、控えのはどうなんだっていう懸念はありますけど、でもやっぱりここまでは、はい、どうでしょうね、下馬評を踏まえて考えるとベストチームかもしれないですね。
なるほどね、はい、まあ、あの順番に伺っていくんですけど、今トップ4まで言いましたけど、はい、その後またスパーズとか、はい、ニューカッスルとか、はい、ちょっと外せないチームもあって、そうですね、はい、特にこうポステコグルーのチームは前半のアメイジングの一つでしたよね。
そうですね、まあね、ポステコグルーはプレミアリーグが初挑戦ということもあったので、ましてハリーケイン、大黒柱ハリーケインがバイエルンに移籍したっていうマイナス要素も加わっちゃいましたからね、さあどうなることやらだったんですけど、すごい面白いチームになってますね。
本当ですよね、ちょっとスパーズのとこ行くのは楽しみにしつつ、はい、まずはですね、はい、アーセナルから行こうと思いますけども、はい、17節が終わった時点の公式戦で負けたのはチャンピオンズリーグ1つとカラバオ1つと、あとプレミアニューカッスルとビラに負けている。で、直対で見ていくとスパーズとは2対2、シティは1対0で勝ったけどビラには0対1で負けた。今のアーセナルの実力、粕谷さんどんなの評価してますか。
まあ、昨シーズンまでに比べると試合内容からエキサイティングっていうのはちょっと少なくなってると思うんですね、
はい、
ただその分安定感があって、主導権を握った時には決して無理をせずに時間をコントロールできるようになっておりますので、
はい、
昨シーズンまでのようなその脆弱さ、っていうのがほとんどなくなったと思いますけどね、はい、強くなったと思います。
なるほど、はい、あの得点を取ってる選手はかなり、はい、いろんな選手が取れるようになっていて、まあ、あのまとめて取ってる選手ってのは、まあ、逆にいなくて、あの、まあ、サカとか、まあ、5ゴールの選手が2人、4ゴールの選手が2人っていうのが17節までの感じなんですけど、はい、これがアルテタ監督のスタイルだと思っていいですか。
それでいいじゃないですかね、はいはい、それでマイボールになった瞬間の囲い込み、それから相手ボールになった時の一緒か、特に攻守の切り替えが、
はい、
昨シーズン以上に激しく素早くなってますし、特に攻めから守りっていうところはかなり充実してきたと思いますね、はい、
なるほど、アウェーではこうクリーンシートをすごく取れるアーセナルがホームではなんとなく失点してるんですが、これ原因はどんなところにあるんですかね。
まあ、やっぱりホームだとその安定感は 心の中に置きつつ、やっぱりどこかでよし攻め倒そうっていうアーセナルらしさとかやっぱ出ちゃうんじゃないですかね。
なるほど。
やっぱハイブリーじゃないやエミレツになると、その、あのサポーターの後押しっていうのは非常に心強い反面、うん、どこかでやはりそれ、ね、諸刃の剣じゃないですけども、うん、危うい魅力を漂わせるところがあるので、うん、そこにちょっと乗っかっちゃう選手もいるんじゃないですか。
なるほどね、はい、ここに来てやっぱこうビラには負けちゃったっていうのがちょっとアーセナルファンとしてはシティ倒した次ビラと思ってたらあれっていうところは、これどんなところに
範囲が、いやビラはよくっていうか、まあエミリーがよく研究してますよね。
やっぱ研究うまいっすよ ね。
だからアーセナルにを率いてらした時はちょっと英語力が完璧ではなかったので、それでちょっとね失敗してしまいましたし、うん、でまあ、パリでもそうですけど、だから、まあ、今はすごく英語力が上昇して、向こうのイングランドの非常に嫌味な連中が、そのメディアがもうエミリーの英語力がどうのこうのって言わなくなってますから、
はい、
だからスパリとかアーセナルの大きなクラブですとちょっとエミリーもどっかで肩に力入っちゃうのかもしれないですけど、ビラみたいな言い方変ですけど、ビラ中堅レベル、
だからビジャレアルみたいなところがいいんですよ ね、はい、きっとね。
だから目がビッグよりちょっと下みたいなところだったら相当効力発効果っていうか、はい、うまく采配できるんじゃないですか。
なるほど、ね、
エミリーさんは、はい、
うん、そうか。シティに対しては、はい、うん、昨シーズンここに負けちゃったから、まあ、優勝を逃したという見方があると思うんですけど、今シーズンはコミュニティシールドでは1対1だったけど PK 戦で勝ったで、レギュラーシーズンでも1対0最小得点差ではあったけどもしっかり勝てていると。これ苦手意識ってのは払拭されたと見ていいんでしょうか。
まあある程度払拭されたと思いますが、
ええ、
そのプレミアリーグの方勝ったんですけど、シティロドリもいないしデブライネもいないんですよね。
ロドリいない時のシティは後で話しますけど結構きついですよね。
はい、だからそこであの時はロドリもいなかったな、デブライもいなかったなって思っちゃったらダメなので、はい、俺たちで勝ってるぞっていうような、あのアルテタが持っていけば、はい、その辺の苦手意識は払拭できると思いますけど、はい、
なるほど。
でも苦手意識は絶対ありますよ、シティには。
まあそうですよね。で、まあ、0-3-0 シーズンの、まあ優勝をもう一度という形のファンは願ってるわけですが、今シーズンの優勝の可能性ってどうですか。ここまで首位で来てますけど、
イングランドのメディアは、
はい、
本命シティ、
うん、
対抗リバプール、
うん、
穴アーセナルみたいなのかなってんですよね。
え、穴なのまだ。
穴なんですよ、はい、ただ僕は本命シティ対抗アーセナル穴リバプール僕はね、はい、ただやっぱそのシティのやっぱ底力侮れないっていうのはありますけど、
うん、
やっぱ昨シーズンよりもさ繰り返しになっちゃうんですよ。安定感がある、はい、ありますので、だからあとはアルテタ監督がこれも何度もあちこちで言わせていただいてるんですけど、
はい、
サカを休ませるようにすること、
はい、あ、そうですね、
ちょっとサカがまた出てきたっていうのがあるので、もちろん信頼はしてるんでしょうけど、うん、
はい、
サカの負担を減らして、それで富安君の負担も減らされるような、
うん、
うーんことをある程度、まあ、あとウデゴア含めてね、
はい、
この3人の負担を極力うーん減らせるようになれば、うん、いいと思いますけどね。
なるほど、まあ、これはあのシーズン途中のデータなどでも更新はされている話として聞いていただきたいんですが、うん、サカはホームでのプレミアリーグ、最近22試合で21ゴールにかかって14ゴール7アシストですから、ホームゲームにとっても強いサカということなんですね。そうですね、はい、うん、
まあ、あとはねアーセナル版の話を聞くと、
はい、
やっぱ、アキレス腱、うん、ふくらはぎに常にちょっと不安を抱えているようなので、うん、はい、あの休ませられるような試合は休ませた方がいいって言ってましたよね。だからね FA カップいきなり、あ、違うや、あの今度は、アジアアフリカがあって、
はいはい、
まあ、あの富安がいなくなったりするので、
アフリカネーションズとアジアカップが ね、はいはい、
だからそこでサッカーはいますけど、
うん
うん、富安がいない分ちょっと若干の戦力ダウンがある、じゃあちょっと前に、もう少し、負担がかかっちゃうけどサッカーに行ってもらおうかみたいな考え方になると、
うんうん、
サッカーが壊れちゃうのかなっていう気もするんで、はい、
あ、はい、プレミアリーグでアジアカップとアフリカネーションズカップの一番ダメージを受けそうなのはどこですか。
あのアーセナルのライバルスパーズですよ。
スパーズか。
ソン・フミンがいない。
あ、ソンいないの一体。
ビスマがいない。
はい、
サールがいない
結構きついですね。
中盤の絡
め真面目にきついですね。
中盤の絡めとテントリアがいなくなっちゃうんで、
は
い、
なるほど。スパーズそこはきついんだ。
あと下の方のチームはアフリカ系多いから
ですよ ね。パレスなんかどうするのかなっていう
ねどうするでしょう ね、
はい、確かにね、そっか。あのホーム&アウェイの成績で見ると、まあ、今シーズンホームで負けたことはないっていうここまでの17節までのチームは4つあって、ビラ、リバプール、シティ、あとアーセナルが負けていないっていうところがあるんですね。で全体で見るとあのアーセナルは3位と3位ホームとアウェイの成績ってここは安定してるんだけど、意外なのはどっちも1位でも2位でもないんだなと思ったんですけど、この辺の安定感というところがガーナーズの良さだと見た方がいいんで
しょうか。そうですね。でその安定感を要するに楽しくないっていう向きがあるんですよ。
なるほど、はいはいはい、人は難しいな。
でもそんな楽しさより、
はい、
あの勝負っていうか優勝っていうところを軸に考えたら、
はい、
昨シーズンより今シーズンの方が絶対いいわけなので、はい、だから、うん、今3番手ってことはないと思うんですけどね。やっぱり対抗に置いていいんじゃないですか、はい、
昨年 そのシティとツバゼリアを演じて最後に敗れてしまったっていうのは大きな経験値だと思っていいですか。
はい、そうですね、はい、まあ、昨シーズンのアーセナルだったら、ちょっとシティには結局はかなえないですよ。
まあ、
強かったですもん。
強かったですよね、
シティが、
はい、今シーズンつけ込めそう
ですか。今シーズンは昨シーズンよりはつけ込む余地はあると思いますね。
なるほどね、はい、さてじゃあ今度はですね17節終了時点では、2位のリバプールの話をしようと思います。負けたのは公式戦で、まあ3つだけ、プレミアではスパーズに負けただけで、ヨーロッパリーグで、まあ2つ負けているというところで、まあ、問題ないんですけども、で直接対決のところのライバルとビラには3対0で勝って、スパーズに1対2で負けて、シティとは1対1ということで、まあ、この収録はですね12月23日のリバプールアーセナルを前にしているところがちょっと残念ではあるんですけど、リバプール今シーズン加瀬さんどんなに見てらっしゃいますか。
あのアーセナルとは逆で、
はい、
ちょっと安定感がないかなっていう感じはしてるんですよ。だから、はい、リバプールの試合面白いんですよ。後半に大逆転とかあるから、
ね、
見てて面白いんですけれど、
はい、
まあ、そういう、重要な局面を拾って拾って拾っていけば勢いに乗ることは間違いないです。ただこのちょっと安定感のなさが、さあ優勝候補の優勝本命に押していいのかとなると、ちょっと僕は違うのかなと思ってるんですよね。だからさっき3番手にしたんですけ ど、
ね、はい、先制されることが多いですよね。
そうですね、はい、だから、まあ、そこはまあ一時に比べればまたちょっと復調気配ですけど、全盛期ほどファンダイクに凄みがないっていうのがあるし、あとはファンダイクの相棒がこの先さ誰で固定されるのか、あるいはマティプ怪我しちゃったので、
そうですよね、
十字じん帯やっちゃったので、
はい、
さあのコナテとかゴメスとかね、こうやって変わりながらやるのか、あるいは1月に誰か取るのか分からないですけど、
そうですね、
はい、
確かに、
まあ、そこだと思いますね、
はい、まあ、必ずゴールを取れるチームという重さ、面白さはありますし、先制されても取り返すという力を持っているというところはあると思います。確、ね、はい、かにさらにやっぱアンフィールドはやっぱ相当強いな、
まあ、魔力ですよ ね、 本
当にね、ですよね、
まあ、あとはあの難しいシュートは決めるんですけど、決定機をことごとく外すヌニエスがですねもうちょっと、
はい、
じゃ決定力上がってくればもっと楽な試合は増えると思いますよ、はい、
あの多くのチームにいますね、はい、そういうストライカー、この人はいいんだけどどうしてこの簡単なところは決めてくれないんだろうっていう、
そうですね、はい、
ね、
でもちゃんとあの動き直しもするし裏抜けもやりますから、
はい、
うん、裏抜けしねえし動かねえしっていうのがいるからな、
誰の話をしているんだろう。
還暦当時のジャイアント馬場さんより動かないストライカーがいますからね、
あ
どっかのチームに
すごいですよね、はい、そのまた困った、はい、雰囲気があれば、ね、
マルシャルだよ、
いいですね、やっぱそうなんだ、ね、うん、サラーの11ゴールここまでってどう評価しますか。
あのね、なんか余力がある感じがして、
あ実は余力がまだあるんだ、はい、サラーは、は
い、なんかこうシーズン通して、
はい、
なんかこうコンディションのこういう激しい上下がないようにやってるような感じがするんですよね、
うん、
もう長年の経験踏まえて、
ええ、
はい、だから、まあ、手は抜いてるとは言わないですけど、
はい、
あれ そこそんなに、まあ、強度上げないねとか、
ええ、
もっと上げても、いやそう、もっと上げると壊れちゃうのかなとかね、そういうのを、はい、メディカルと話してるのかもしれないですし、自分の体とよく相談しながらやってると思いますけどね、はい、
アフリカネーションズカップ呼ばれる
でしょう、
でしょうね、
呼ばれたら行くでしょう、はい、キャプテンとかもう主力中の主力だもん、
痛いです ね、
はい、
確かに
痛いですよ、だって、サラいないし遠藤君いないんだから、
はあ、 遠藤航選手はだんだん上げてきました、
はい、フラム戦の同点ゴールありましたよね、
はいはい
はい、あれでちょっと潮目変わりましたよね、やっぱ積極的にいけるんだ、それで、ユナイテッド戦でもボール借り取り続けましたよね、あれでほぼほぼ、なんていうの評価が固まりましたから、おそらく、中盤の一角は取ったはずなんです、
はい、
今度はアジアカップありますよね。
そうですね、ちょっとここはね、まあ、本当は行きたくないんじゃないかなってちょっと僕は想像しちゃうんですけども、
森保さん呼ばないわけにいかないし、キャプテンだし、
まあね、でも今大事な時じゃないですか、プレミアリーグの1年目 で、はい、で特に厳しい目でやっぱりアンフィールドのサポーター見ると思うんです、うん、はいはい、で客観的に見て、うん、他のチームはあそこで取れたらと思うから遠藤選手のところ狙いますね、はいはい、6番のポジションだから、はいはい、当然あそこ狙ったらゴールまでいけると思うから、はいはい、でそこでやっぱりこう競り負けることもまだある、
はいはい、
ここがブンデスリーガーと違うプレミアリーグのフィジカルの強さだと思うんです。で遠藤選手に関してエクスキューズ考えるとプレミアリーグの方が週に2回も3回もゲームがあって、彼のいたシュットガルトではそんなことなかった、週に1回だけやればよかった。だからここのチェンジに関して今移行してる最中だと思うんですね、
はい、
だからアジアカップ行かない方がでもないけば日本代表優勝候補だなってジレンマが自分の中にある
ありますよね、ええ、はい、だからそのまずアジアカップのとこから話すと、
はい、
富安くんおそらく行かないでしょ、
行かないと思います、うん、怪我してるし、ね、はい、
であと三笘くんがちょっと足首やっちゃったのでちょっと難しくなった、ね、
ちょっとこの収録の、はい、本当にその日にやっちゃったんですけども、うん、
これプラス遠藤抜きはないよな。
そうですよね、
まあ、遠藤は行くじゃないですか、
うん、
でそれで難しくなった。あとはこれはクロップが言ってたんですけど、
はい、
もう彼引いて9年目ぐらいかな、
はい、
うん、プレミアリーグあブンデスだったら、ええ、どんなに強度の高い試合しても、うん、1週間あればあの選手は回復する、
はいはい、
だプレミアリーグの場合は1週間どころか10日経っても体力が回復しない選手が多々いる、
うん、な
おかつそれ週に2回だって、
ええ、
ここどうすればいいんだって思って
たんですけど。本当ですよね確かにね、プレミアリーグは未だにあのしっかりと開幕前に約束したアディショナルタイムの長さっていうのをキープしてますよね。
ジャッジによりますけど。
そうですか。
あれおかしいなって
思って。スペインはやめましたよ。
やめた方がいいですよ。
しれってやめましたよ。
うんうんうん、やめた方がいいですよ。だからやるんだったら、まあ、前半はもう45分で必ず終わらせる。
うん。
でその前半と後半もの合わせたのを後半だけにやるとかやらないと、そうすれば持つと思うし、もしきっちり取るんだったら、
はい、
40分40分でやればいい。
そうですよね、
壊れる。
スペインなんてこの後前半ゼロで、うん、後半2分ですよ開幕の頃10分取ってたのはどこ行ったんですかっていう、うん、
その方がいいじゃないですか、うん、俺らも早く帰れる
僕らはねギャラ一緒ですもんね、拘束、ね、時間長くなってたくさん喋っても、ねね、
そうなんですよ、
そうなんですよ、はい、ってそういう話してるんじゃなんかクロップ監督の9年目どんな風に評価してますか。
やっぱり常に獲得した選手に、うん、気遣いは忘れずに、まあ、遠藤君に対しても、
はい、
祖母さんに対してもそうですしね、
ええ、
今シーズンだったあと、まあ、カリスターもそうですけど、うん、新しく入ってきた選手にもんぱかって、
はい、
なおかつこうピッチ離れたらそういう事前活動も忘れないですし、うん、試合終了後に拳3回振ってコップエンドのとこ行って熱心なサポーターの方と鼓舞するとか、
はいはい、
うん、あと記者会見聞いてると選手クラブ必ず守りますし、
うん、
あの本当に、うん、年々思いますけど本当にいい監督だなと思いますよ。で、もう十何年近く前になりますけど、
はい、
本当に取り逃がしてしまったなと思って
ユナイテッドが噂ありましたもんね。
あん時もう一時はね、
あ本当にね、あ
の役員会の やつらが経験がねえとかいろいろ言いやがって、あのクソジジイども
取り逃がした魚は大きいと、
ね、はい、うん、大きいですね、大魚一巣ですよ、
大魚一巣でしまった。
また違う使い方ですけどね、
大魚一巣はね、ちょっと違いますけどね、はい、もうすごい魚拓が取れたに違いないというぐらいの大魚を逃したというところですね。あの前半のハイライトでやっていこうと思ってたんですけど、はい、たった2チームでも時間になって
しま
った
んで、はい、
次第2回もしくは3回までいくかもしれませんが、は
い、すみません、
よろしくお願いいたします。
欲道それすぎました。
とんでもないです、はい、すみません、ありがとうございます。加瀬秀樹さんでした。次回もよろしくお願いいたします、はい、
お願いします。ありがとうございました。